こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーでございます。またライブイベントやってんのねもう一回ライブとかを始めちゃうとね、こうまあお金が儲かるんでね、ライブイベントってまあほらギフトのさ飛ばし合いになっちゃうんでね。だからこうまあ運営さんにとってはこう一回もうそこにはまっちゃったら抜け出せない、まあ底なし沼みたいな感じなんですよね、こう課金システム的なものっていうのは。まあ気持ちわかるんでもないなと思いつつも、まあ正直ちょっとうざいなと思って見てますけどね。まあまあ僕はマイペースにやっていきますが、またお便りをねいただいてますね。この神未来ラジオさんから、お便り紹介ありがとうございましたという一言でいやいやいや、こちらこそお便りがやっぱりいただけるとですね、こうやりがいがありますよ。やっぱりねコメントとかも一切ないとなると、まあなんだろう、モチベーションの維持っていうのがなかなか大変なんですよね、このトークの方は。ライブの方はさ、それこそ僕も弾き語りとかやってますが、そっちの方はリアクションがあるからいいんですけども。あ、そうそう、近々ね、アーカイブ、ライブ配信のアーカイブが上がるようになるそうなんで、そちらの方が上がり出したら、過去の弾き語りのやつも全部上げていこうかなと。まあ、途中でね、失敗してやめてるやつとかも当然ありますけども、まあ、そういうのもいいかなと思って、全部上げていこうかなと思ってますんで、まあ、よかったらね、そっちの方も聞いていただけたらなと。その場合って、ポッドキャストとかってどうなるんだろうね。よくわかんないけど、まあ、いいか。ポッドキャストはポッドキャストで歌流したらダメな気がするんだけどね。まあいいでしょう。この際ね。こっちで申請してるんで。まあよしとしましょうか。はい。そんな感じで。まあ些細なことでも結構ですので、お便りとかね、感想、質問、ご相談など、普通歌とかでも結構ですのでね、桜が咲きましたねとかそんなんでもいいっすよ。はい。もう全然一言で構いませんので、何かリアクションいただけると非常に助かるのでね、送ってもらえたらなと思っております。はい。さて今日の話題、ちょっと前の話になっちゃうんですけども、羊さんいますよね。毛がもこもこの羊さん。まあ僕は可愛いなと思いつつ、牧場とかにね、行ったりこう、いつも撫でてたりとかするんですけども。そんな羊さんはですね、1年間に1回ぐらいはやっぱり毛を剃らないと大変なことになるそうで、そんな大変になった、羊さんが、保護されるというニュースがありました。今年の2月、オーストラリアで保護された、羊さん、なんと、羊毛がですね、伸びに伸びまくって35キロ。もの、ウールですね、羊毛が刈り取られたということで話題になっています。こちらの羊さんバーラックと名付けられまして、保護されたんですけども、オーストラリアの、ね、保護団体に、保護されたんですが、まあもうとにかくもっこもこです。これね、バーラック羊で検索してもらえるとすぐ記事上がるんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんだけど、一般的な羊さんの倍以上あると思います。それぐらいもっこもこの状態で、35キロ、そのもう総数ですね、という状況で、まあ、まともにね動くことができなかったということで、保護されたということなんですね。どうやら5年間ぐらいさまよっていたようで、まあ、餌にはね当然、羊なので、草とかを食べるんでしょうから、困らなかったとは思うんですけども、ただこの羊のね毛というのも、まあ、なんでこう買ってあげなきゃいけないかっていうと、例えば排泄物とかが、まあ、お尻のところですね溜まったりとかすると、結局糞尿、まあ、うんちとかおしっこが毛の間に蓄積されてしまって感染症を引き起こしたりとかするそうなんですね。で今回のバーラックに関しても、まあ、かなり顔周りとかも、毛がついていたので、やっぱり目の方がちょっと炎症を起こしていたということなんです。まあ一応でも刈り取った、羊のバーラックの姿は、まあ若干痩せてはいると。普通の個体よりは、飼育下にある、家畜の中でね、飼育下にある、羊さんたちよりは、まあ、痩せていたということなんですけども、今現在は健康に過ごしているということで、まあまあ良かったねっていう話ですね。結構この、さまよってしまって野生のね、羊さん、放置されてその毛によって結果的に死んでしまうということは割とあるそうで、やっぱり羊さん、そのもう家畜としてやっぱり生きてきている、まあ生物として、ほぼ家畜として生物して存在しているので、やっぱりそうした形で年に1回のメンテナンスというかね、毛を刈ってあげないと、意外と大変なことになるということらしいんですよね。 ちなみにこのバーラックが記録した 35.4 キロ、こちらの羊毛は決して世界記録ではないそうで、過去に記録されていた最重量の羊毛、こちらは2015年に保護されたクリスという名前の羊が記録をしました 41.1 キロにもなる羊毛ということで、そちらのクリスもですね、刈り取られた後は農場で飼育をされまして、2019年におよそ10歳で展示を全うしたそうです。うん、まあまあよかったねっていうお話なんですが、これだからそもそもさ、羊さんってこう野生の羊さんって僕あんま聞いたことがないなと思って、ちょっと調べてみたところ、羊さんってまあそもそもが家畜として、まあ、さっきも言った通りなんですけども、完全にほぼ家畜として、生物として成り立っているわけなんですね。なので、彼らの寿命っていうのは、まあ、10年から12年、場合によっては20年ぐらい生きたりとかするそうなんですけども、基本的には、まあ、人に飼われて、かつ、まあ、群れで生活をするっていうのが、基本的スタイルで、で、この歴史というのもね、どれぐらい前からあるのかって言ったら、紀元前7000年から6000年ぐらいの遺跡からは、すでに野生の、通常の野生の羊というのも一応種類としてはある。まあ、これ原種なんですけども、元々の種類のアルガリっていう、羊さんとムフロンっていう羊さん。どっちかっていうと、なんかヤギとかに近いんだけど、完全にあの角がある。もうがっつりとした角がある、見た目ヤギだよねっていう、あの野生のヤギみたいなね、うん、そういった感じに見えるんですが、一応羊ということで、それが原生種となるそうなんですけども、一般的にはその家畜として飼われ始めているのは、その紀元前7000年から6000年ぐらいになっていて、野生の羊とはその原種とは異なって、小型の羊の骨というのが大量に出土されているそうで、で、最古の羊の家畜化の証拠と考えられています。で、ちなみに羊同様にヤギなんですけども、このヤギに関してはもう1000年から2000年ほど古いと。で、これはなぜかというと、羊の場合には脂肪と毛が重要視されていたんですけども、ヤギに関してはお肉も食べれる、で、お乳も飲める、で皮の利用ができるということで、ヤギの方が、まあ、かわいそうな話なんですけども、家畜としてね、飼う場合には、ヤギの方が、まあ、生産性があると言ってしまえば、なんかね、ヤギたちにちょっと申し訳ないんですけども、ヤギさんたちは、そういった形で、さらに1000年から2000年ほど先行して家畜化されている。だから遊牧民とかにとっても重要な栄養素であったヤギっていうのは、現在でも、家畜化されていると。いうことらしいんですね。まあ他の地域では、豚であったり牛とかがどんどんどんどん盛んになっていくんですけども、かなり古代の、状況だと羊とかヤギとかをこうした形でかなり古い段階から、家畜化していたということなんですよね。うん、だからそう考えると、まあ、人類の歴史、いわゆるこう、なんて言えば有史と言えばいいのかな、そのね、原人類、とかじゃなくて、きちんとした、まあ、紀元前ぐらいからの歴史としてね、何々時代とかっていう風に分かれ出してからぐらいだと、結構かなり早い段階からこの羊さんたちは僕たちの周りに、存在をしていて、そして非常に身近なものであったということで、だからこそ羊というのはこう飼いやすい、家畜としても飼いやすくて、あまり凶暴でもないとかっていうのもね、あるんじゃないかなと思ってますが、まあまあこのあたりはね、僕よりも多分ウシンチュウさんという方がね、投稿の中にいらっしゃいまして、実際にヤギとかを飼育してたりとかもするので、そちらの方のお話なんかも、よかったら聞いてもらえたら、まあ話してるかどうか知りませんけども、うん、より詳しくねそこら辺の話というのはしていただけるんじゃないかななんて思ってはいます。はい、ということで、まあまあぜひねこの、バーラックのね姿を見ていただけたらなと思います。本当びっくりするぐらい、ちょっとねちょっとしたモンスターみたいに見えますんで、ぜひ見てもらえたらななんて思っております。はい、手短に今日もここまでとなります。はい、ではまた明日お会いいたしましょう。